ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。講談師の七井小夢斎です。9月第3週分をね、今から収録します。ちょっとお腹が空いたんでポテチをかじってたんでちょっと痰が絡んでごめんなさい。さて本ですね。勉強です、勉強。宮本丈一先生っていう、先生、前も紹介したんですけども、忘れられた日本人という本前紹介しましたね。で、あのその先生の本で、山に生きる人々、潮の道、日本の村、海を開いた人々っていう3冊と、さらに日本の宿っていう本と、こっちに日本人の住まいっていう、全部宮本丈一先生の本なんですけど、片っ端から読んでます。はい。で、一部、つまみ食いになってる本もありますが、大抵のものは、しかもほとんど声に出して全部読みました。で、前紹介した時、宮本丈一先生は東大の先生でみたいに適当に言ったけど、東大ではございませんで、小学校の先生かなんかで、アマチュア歴史研、まあ、いわゆる地域の、あの、アマチュア歴史家っていう人ですね。で、非常に、こう、フィールドワーク熱心な方で、で、まあ、大きな大学とかの調査隊とかにも、活躍、入って活躍された方で、あの、民族学っていうのは、風俗の族って書く方の民族学ですね。で、やっぱ僕も今ゲーム作るために、日本のお舞台としたゲーム作るためにこう勉強し直してるんですけど、歴史学と考古学と全部興味あるけど、民族学が一番ゲームには役立ちますね。というのは、NPC とかがどういうことを喋るかというようなことが、わかるからです。で、例えば、その民族っていうのは、まあ生活ですよね。だから、歴史学っていうとですね、あの、大名とか偉い人が、まあ、その時、明智光秀はなんで織田信長を殺したんだ。それは天皇のあれがあったんじゃないか。とかいうのは、これ歴史学になります。で、歴史っていうのは神に書かれた字のことを言いますので、それを、まあ、調べていくのは歴史学で、そうなるとちょっと庶民の生活は資料が乏しいんで、ついつい権力者の、まあ、話ばっかりになるんですね。その中にも、まあ、大げさに書いたこともあったり、紛失してるものもありますから、あれこれ、考えながらやっていくのは歴史学ということになります。で、考古学の方は、縄文時代とか字のない時代のことを調べようという意味では、もっと面白いんですよね。で、考古学の方はですね、地面の中を掘って調べるとか、そういうのが多いですんで、痕跡ですね。文字じゃないけれども、まあ、穴ぼことか、そういう土器とか、痕跡で、で、この土器は、何に使ったっていうのは、この形状でここに取っ手があるから、この取っ手でぶら下げたんだとか、そういうようなことで、やや民族学に近づくんですよ。で、民族学っていうのは、風俗の俗を書く方の方は、その、歴史学とも考古学ともやや違ってですね、生活そのものをね、研究するというか知りたい。だからそれは権力者であろうが下っ端であろうが関係ないわけです。で、どうやって知るっていうと、一番簡単な方はね、もうおじいちゃんおばあちゃんに話聞くっていう、これがね、最大の民族学になるんですよね。で、おじいちゃん若い頃どうやった、わしの若い頃こうやったでっていうのがまさに民族学で、例えば価値観とかっておじいちゃんと孫の代でゴロッと変わってたりしますよね。で、まあ、あの頃は喧嘩がこうでなーとかね、呼ばいがどうでなーとかね、金はどうでなーとか、まあ、生き方ってこうでなーっていうような、まあ、ことを、おじいちゃんと孫の世代でやっぱゴロッと違うはずなんですよ。で、まあ、そういうようなものを、 もう、僕もね、戦争体験談を近所のじいさんに聞いて回ったということがあったんですけど、もうあれほど面白いことはないですね。人に話を聞いて回ることほど面白いことはないんですよ。で、これってやっぱゲームの中でね、フィールドに NPC が行って NPC に話しかけたいじゃないですか。だから NPC が何を話しか、返してくれたらね、面白いやろっていうことで言うとね、僕は一つ思うのはね、その世界の常識とか、その世界の感覚なんや、がわかる返しですよね。だからドラクエで言えば、やっぱ魔王ハーゴンが復活して、まあ、この、いつまで生きてられるだろうみたいなことになるんでしょう。その世界ならば。だけど、日本を、古代日本を舞台としてたりしたら、どんぐりが、台風で全部水浸しになって、腐っちゃって食べれないんだよっていうことや、大抵の山に住む、まあ、縄文人山に住んでるのは多いんですけども、塩が、不足するんですね。日本は岩塩がないので、塩は海に行かないと取れないですね。だから、いつも、塩が舐めたい、塩が舐めたいって多分言ってると。で、この塩の道っていう本にもあるんですけども、とにかく塩が欲しくって、海に住む人たちに木を切ってですね、山の木を切って川で流して、これやるから、火を起こして、これで海水を炊いて塩作っといてくれって、年に一遍取りに行くから、みたいなことを やってたようなんですよね。で、とにかく日本の、その山に、まあ、山というか日本の国に道がありますよね。で、道っていうものはどうやってできるんだろうっていう、ものすごい素朴な疑問ですよ。で、ローマ帝国の道みたいに国家が、道を作る。まあ、今の日本の道もそうですね。国とか自治体とかが計画して、アスファルトをバー作る、というような時代ではない時代の道っていうのは、自然発生でしかできないんです。で、自然発生でできる道っていうのは、イノシシとか鹿が作る獣道も結構重要で、あれってね、同じとこしか通らないようなんですよ。獣っていうのは。だから獣道はできるでしょ。そしたら、イノシシとか鹿が通る道っていうのは結構いい道だよね。最短距離に近くって、まあ、安全だからそこを歩くわけで。だからこの、獣道って言ってもね、日本みたいに高温多湿で雑草が生えまくる世界では、ほとんど見えないんですよね。獣道っていうのが。でも、まあ、山に住んでる人とかには見えるんだよ。獣道が。そういう道を人間が歩くと、また自然に少し雑草みたいなのが踏みつぶされて、道らしい道になるよね。で、それは通行する人数がそこそこいないと雑草入る方が早いんで、道は分からなくなってしまうわけですけど、それだけ頻繁に人が歩く理由がいるわけですよ。なぜ歩くか。で、言えば、日本の住民のほとんどは、まあ山に住んでたので、昔はね。その塩が不足して塩が舐めたい。だから海に塩取りに行くっていうので、この山から海、海から山へっていう交通路。まあ、時代を経てくると、この海で専門的に塩を焼いて、で、それを山へ持ってきて、山の幸と交換する海の民も出てきますね。まあ、交易ですよ、交易。で、そういうようなルートができるから道ができる。ということで、結果として道ができる。ということであり、まあ、今、山の中に、まあ、この先生が歩いた時に縦横無尽に張り巡らされてた道は、そもそもは、そうやって、塩が舐めたい、山の人たちが歩いて歩いてできた道が、毛細血管上に、日本中に張り巡らされているんだな、ということであり、この当たり前にね、そのフィールドワークしてる時に山道を歩くわけですけど、この道ってなんで誰がどうして作ったんだろうみたいなことを考えるのが、この山本丈一先生の、ごめんなさい。宮本丈一先生のめちゃくちゃいいところですね。でね、面白かったですね。でね、何から話そうかなということで言うと、一番大事なことから話した方がいいんで、今日ね、仕事の面白さということをちょっと話したいんですけど、こっちの忘れられた日本人だったかな？宮本丈一先生がね、津島に行って、で、おじいちゃんに、まあ、いろんな話を聞いたインタビュー記事みたいなのがあって、で、そのおじいちゃんは山口県、今のね、長門から、津島に移民した開拓者なんですよ。で、そのおじいちゃんが移民した時は、津島の底には人間は一人一人いなかったんだけど、今では結構栄えて、その時、まあ、戦後すぐぐらいで、 朝鮮とか満州に日本人も渡ることで、対馬も、その中継地として栄えて、そのおじいちゃんがたった、まあ、一人じゃなくて、10人ぐらいで開いた、まあ、漁村がですね、結構な町になってたよっていうようなところから始まるんですけど、面白くてですね、そのおじいちゃん、子供で、まあ、山口県の貧しい漁村の子供で、で、子供がね、なんとかって言って、ちょっと今忘れましたけども、飯もらいって言ってですね、その漁船に必ず一人乗せるんだそうなんですよ。多分男の子だと思う。女の子だっていう話は聞かないし、危ういから、年齢が10歳ぐらいかな ?10 歳前後の男の子だと思うんだけど、必ずこの漁船に乗せるんです。一人ずつ。それはもう完全にお守りとして乗せるんですね。海の神様に、守ってもらうために、身代わりじゃないですけど、この子供を乗せといたら船が沈まないと勝手に信じ込んでて、あとまあ、漁が立つとか、信じ込んでて、この、飯もらいっていう、まあ、暇な子供っていうかですね、学校とかにも行けないような子供や、まあ、私生児とかみなしごみたいな子供を、まあ、バイトのように乗せるんですよ。で、何か働かされるのかというと、何にも働かされないそうです。だからいい身分ですよね。でも漁船ですから、小さな船に、もう居心地のあるような船に、子供が乗って、ただ遊んでるんですって、なんか船の中で。で、男たちは一生懸命、漁をやっていると。で、そういう、まあ、謎の職業みたいな、職業でもないんだけども、その、子供なりにで、社会の役に立って、その、漁船に乗って、ただ乗ってるだけっていう人生を結構、まあ、子供の間は送ってたんですね。で、その男たちについて、まあ、対馬に行って、で、自分も大人になったから、まあ、漁師になって、そして、100歳ぐらいになるまで、ずっとその対馬で、まあ、漁船に乗ってね、まあ、自ら、いわゆる漁師、まあ、伝説の漁師ぐらいになっとるんですよ、このジジイがね。で、その話を、延々聞いていくっていう話なんですけど、一番面白いなと思ったのは、このジジイが、まあ、なんで、この対馬に、まあ、居ついたかということらしくて、その、子供で連れて行かれて、対馬で大人たちが漁をして、た時は、正月とかには、ふるさとの、山口県の漁村の方に帰ってきたそうです。だけど、まあ、ある時点で、もう、対馬に引っ越そうっていうことになって、それで対馬に村を開いた、そのメンバーに、そのおじいさんも加わっていて、そしてもう、一人前の男になったんで、まあ、漁師になって、ということでね。で、じゃあなんで山口県の漁師が対馬へ、出稼ぎというか、移動していったのかというと、これは単純で、でかい魚がうようよいるっていうことらしいんです。で、常に、その山口県の辺では、まあ、対馬まで行くと、信じられないぐらい、2メートルぐらいあるタイとか、そういうのが、もう、うようよいて、で、もうほんと背中が見えてるっていうようなね、取り放題だ、みたいな話があると。で、そういう噂ですよ。そういう噂があって、本当かよ、みたいなことを言っているんですよ。ね。だけど、これね、僕も釣りするからわかるんですけど、そういう噂にはね、もう海の男はめっぽう弱いんですよね。そのね、お宝があるぞ、じゃないんですけどね。海賊のお宝じゃないんですけどね。ね、でっかい魚がうようよいて、穴場があって、バカでもジョンでもこれ、すごい釣れるとかね。網入れたらもう船沈むぐらい取れるとかね。そういう話って、なんかね、確かめずには折れないっていうようなのが、やっぱあって。それで漁師たちが、その、じいさんのね、子供の頃のじいさん船乗せて、わーっと行ったら、本当に対馬は、やっぱり、魚が、すごいのが取れたそうですね。でっかいのが取れると。だから山口県でもまあまあ取れるけれども、やっぱり少なくなってたと。まあ人類の歴史が長いとこですから、魚も減っちゃって。で、そのタイがね、対馬まで行くと、本当にね、80センチぐらいはあるんですよ。その、マダイがね。 で、こっちで40センチぐらいのものが倍ぐらいの大きさですから、ちょっと気味が悪いぐらいでかかったそうです。今はちょっと知らないけれども、その100、まあ今から、戦後だから70年ぐらい前か。だからそういうような時はね、そんなもんでね。で、まあ100年ぐらい前か、今から。で、そういうことで金になるわけだよね。だから、漁師も魚を取って、そんなんで全部自分で食べきれないから、そのお金にして売る中で、すごい高く売れる魚とか、大きい魚がバンバン取れれば、当然儲かるわけですよね。だから、昔の人も単純で、金目当てで行動するわけですよ。だから、山口県より、まあ、対馬の方が、その、金が儲かるんだつって、バーッと行ったわけですよね。でも考えてみてくださいね。その、金あってもですよ。これ、対馬ですよ、対馬。使うとこないんだよね、本当に。で、まあ、あるとしたら、もう家建てるぐらいですよね。だけど、対馬の、その、岸壁にね、立派な家建てたらね、嬉しいか知らないけどね、それっきりじゃないですか。で、もう、ね、酒とかも買うんでしょうけど、それは、繁華街とかね、遊郭とかね、そういうとこ行きたいわけですよ。昔の人もね、当然ね。だけど、それよっぽどのことないといけないですよね。金握りしめて、まあ、福岡とか大阪とか船で行けば行けないことはないでしょうから、まあ年に何回か遊びに行こうぜって言って行くのかもしれない。だけど、圧倒的に金の方は余るだろうっていう。その、対馬に居ついちゃったら、もう本当、だって博多まで来るだけでも大変なの、対馬からね。命がけですよ。小さな漁船とかしかなかったらね。で、まあ実際対馬での生活は相当その荒波のすごいところですし、命の危険も山ほどある中で、生きていかねばならない。で、魚で金になってもその金を使うあてもない。じゃあなんで、もうちょっと都会に近い、まあ明石とかね。魚はそこそこ取れて、大阪にいつでも遊びに行けるようなね。そういうところの漁師はいいですよね。金があったらあったらいくらでも使い道あるんだからっていうので、美味しいものを食べに行ったり、綺麗な女の人会いに行ったりということで、金いくらあったって足りないから、ちょうどいいでしょうけど、対馬とかに行ったって、金の使い道ないのに、そんな金稼いでどうすんのっていうことで言うと、結局このじいさんはね、もう100歳ぐらいになるまで、これインタビューしたのは100歳ぐらいだったかな。でもまあまあ100歳まで船に乗ってるわけじゃないんだけど、まあ、かなり高齢になるまで、その、タイを釣ってて、で、まあ原始的な量で、なんか、太い糸にでっかい針つけて、海の中に流して、で、一本釣りみたいにして、タイとかね、そういうものをぐいぐい引っ張ってあげるとか、80センチぐらいのタイ釣ってね、それを売るとか。で、そういうような生活なんですけど、とにかくそのじいさんは一度たりとも漁師を辞めようという気が起こらなかったと言うんですよ。なんでって聞いたら、面白えもんって言うわけ。で、それって本当、素人の釣り人と一緒らしくって、でっけえ魚を釣る楽しみって言ったらないぞって言って、結局、金のためにやってるとは言いながら、その金で遊郭行くとか、酒飲むっていう以上に、純粋にね、このタイと格闘するとか、でっけえ魚釣る、もう命がけですよ、そんな小舟だろうしね、対馬だから。で、怖いじゃないですか、もうサメとかもいるし、4メートルとか5メートルのもんがかかったら、この本当、そんなの船に上がらないし、いつ死ぬかわかんない。そのちっぽけな人間が大海原で、でも楽しくてしょうがないと。で、それっていうのはもう純粋に金とかの話ではなく、生き物として楽しくてしょうがないみたいなんですね。狩猟本能みたいなもんで。で、このじじいは、要は仕事が楽しくてしょうがなかったんだっていうのが僕には一番嬉しかった点で、これゲームとかね、作っていくときに、面白いゲーム作りたいよねっていうのが意外と難問だっていうのはいつも言ってますけど、面白いって何っていうと、すごく難問なんですよ。で、理屈じゃないんですよね。これね、やっぱね、面白いことっていうのはね、 単純だけどやめられないっていうことなんですよ。ゼルダの伝説 BOW、BOTW で言えば、草がいっぱい草原生えてて、まあ、刀で ズバッとね、草刈りをするとね、バッタがバッタとかが出てくると、バッタとか妖精とか。で、まあ、バッタね、あんまり役に立たないんだけど、トカゲとかカエルとかが出てくることがあって、そのトカゲとかカエルは、すごい、いい薬の材料になるんですよね。で、それ高く売ることもできるけど、まあ、その薬飲んでたら、ずっと早く走れたりして、ゲーム進める上でもすごい都合がいいんですよ。だから、カエルいっぱい出てくる草むらとかね、この地域によって違うんで、見っけたら、もう夢中になって、回転切りで草を買って、で、カエルとかトカゲを捕まえて回るんですよ。で、この作業はですね、延々続けられてしまうんです。本当に。カエル100匹とかトカゲ100匹になるまで、延々やれてしまうんですよね。で、これっていうのは、もうガノン倒すとかじゃないんですよ。ゲームの目的ってないといけないよねと思うから、まあ、ラスボスの大魔王いるよね、ラスボスいるんだったら中ボスもいるよねとか、ストーリーラインがあって、こういう風に、敵の城まで行った方がいいよねとか、いろいろ理屈で考えてしまうんですけども、そんなものよりは別次元のところに、ただひたすら、草を買ったら妖精さんが出てくるかもしれないから、もう、24時間草買ってしまうみたいな、ああいうのっていうのの方が、強力なドラッグっていうか、強力な遊びなんですよね。で、この、結局、メインストーリーはメインストーリーでいいんだけれども、そんなメインストーリーをそっちのけにできるような、別の遊びっていうものがあるかないかっていうのがすごく重要なんです。で、僕の嫌いなアサクリシリーズとか、メタルギアシリーズとか、他にもどんなんかな、頭の固い 3A タイトル、RDR2 とかもそうだと思うんだけど、あれってメインストーリーしか、用意されてないんです。メインストーリーほっぽらかしてやるほど楽しい遊びがないんですよ。そんなもんいらねえだろと。こんだけいいメインストーリーあるんだから、お前とっととやれや、みたいなスタッフの、イライラする顔が見えてくる。ところが、僕の一番尊敬するトッド・ハワードの作る、フォールアウト4っていうのは、すごいんですよ。メインストーリーあるんですよね。さらわれたベイビーを助け出すっていうメインストーリーがある。これ3の場合は、行方不明になったお父さんを追っかけて回るっていうメインストーリーがある。だからどっちも、全く魅力的なメインストーリーではないんですよね。で、4の方なんですけど、4は、自分の住んでた街が廃墟になってて、で、そこを、なんか、正義の集団の、城にしたいから、手伝ってくれとか言って、結局全部自分でやらされるんだけど、家建てたり壁建てたりして、まあ、バラック建ての要塞みたいなのを、まあ、作っていくんですよね。で、これってやらなくていいんですよ。やらなくても、そんなに困らないし、メインストーリー追っかけていけば、とっととクリアできるんです。ところが、この、さらわれたベイビーを探すっていうメインスクエスト、メイクエというものより、圧倒的に面白くてですね、この、やらなくていいはずの、まあ、街づくりっていうものを、ほとんどのプレイヤーが、90% ぐらいのプレイヤーがこっちにはまったんですよね。で、メインストーリーまだクリアしてない。僕まだクリアしてませんけども、っていう人は続出したんですけど、トッド・ハワードの心が広いところは、僕の用意したメインクエストをやらなくてもいいよという心の広さがあるのがいいんです。これが、小島秀夫とか、RDR2 作った人たちには多分なくて、ちゃんと早うやれよみたいな。この後の、これはイベントが用意したって、この後のムービーお前30分あるんだから早うやれよみたいなことを、考えて作ってるんですね。こういうクリエイターたちは一生気が合わないと思うんです。ところが、トッド・ハワードとか、あとゼルダでもそうですね。ゼルダの BOTW 僕が好きなのは、全くガノンを倒しに行きたいという気が起こらない。任天堂もですね、この姫様、ゼルダ姫がね、リンク、また赤い月の日、夜が来ますとか言ってね、早く助けて死んでしまいますみたいな、せっせと催促してくるわけじゃないですか。特選してくるわけですよ。早く聞きて、みたいな、早くしてっていう風に、圧力はかけてくるんだけれども、まあ、ほとんどのプレイヤーが、ゼルダを黙ってろと言わんばかりに、リンクを操作して、勝手に遊んでたと思うんですよね。 で、任天堂も分かってて、だから別に必要ないようないろんな服とかも用意しておいてくれて、いろんなファッションが楽しめたりですよ。その服の色をね、色染め屋で染めれたり、まあその草むらを買って妖精さんを集めたりですね、その、まあどうでもいい、料理をいろいろ考えて作って、それをまた行商人に売ったりして金を集めたりね。で、そういう、まあ、パラグライダーで飛んで回ったり、あの世界を楽しむっていう方が楽しかったじゃないですか。つまり僕も、あのゼルダ BOTW は、あのよくできたオープンワールドの世界を、まあ、観光して回る方がよっぽど面白いから、もうガノンそのままでいいよって、滅んだハイラルの方がいいと。繁栄してた時のハイラルなんてさぞうぜえわなと思って、これだけ人間も減って、大自然が戻っているハイラルの方がよっぽどいいじゃんと思って、全然メイクウェイをやろうという気が起こらない。で、これは大事だなと思うんですよね。メイクウェイがないゲームは僕はいまいちだと思うんですよ。マイクラがないですよね、クエスト、メインストーリーない。で、ワルヘイムとかもないんで、まあ、ほとんどない。つまり、自由なゲーム用意しましたんで、メインストーリーありませんっていうゲームって、いまいち、余計なこともする気が起こらないですよね。で、一方、ドラゴンクエストビルダーズ2は最悪で、これはですね、ドラゴンクエストビルダーズっていう、ああいうサンドボックスゲームだから、何でも好きに作ったらいいよっていうゲームなんだけど、それだと、あんまりぶん投げてるから、ちゃんと、ガッチガチのメインストーリー作りました！やれ！って言ってね。で、それね、トッド・ハワードとの違いますよ。トッド・ハワードはメインストーリー作りました！やらんでもええで！なんですよ。これ、スクエア・エニックスのバカどもは、この、サンドボックスゲームをやる前にメインストーリー絶対クリアしろよっていう、絶対が入るんです。なぜならばクリアしないとできないことが山ほどあって、そのメインストーリークリアするのね、何十時間もかかるんですよ。で、おいおいと、自由はないんかと。最初から作りたいだけの人がいたらどうすんねんって思うんやけど、そこを考えないですよね。これだけええストーリー作ってねんから一人一回はやれやっていう、その、やって当然やろみたいなゲームクリエイター側の傲慢。そんなん当然なわけないんですよ。そんなもん忙しい人もいっぱいいるし、別に、そのメイクエ、なんでやらなあかんねん、あんな、あれですよね、三文小説ですもんね、あんなんね。あんなんで泣くやつおんのかっていうような、あんな話でやで。何十時間もやらすっていうのはどうかしてるわけです。で、まあ僕の話元に戻していくと、結局ですね、この世の中にはですね、なんか、その壮大なストーリーとかと関係なく、ゼルダで言うとこの草むしり、それから、フォールアウト4で言うとこのなんか家建てる。まあガラクタ集めてね、ガラクタを材料に家建てる。それから、この対馬のおじいさんは鯛を釣る。海に向かってね、釣り糸垂らして。で、他にもね、こういうね、なんかね、ただひたすら夢中でやってまうおもろいことっていうのが多分あって。で、こういうもののために、昔の人は生きてたっていうことが、この宮本丈一先生の本を読むと、至るところに出てくるんです。で、実を言うと、その貨幣経済っていうのは結構昔からあるんですけど、貨幣経済がなんぼあってもですね、買うもんの方がなかったんですね。日本は、そうですね、100年ぐらい前ぐらいまで、あんまり買うもんがなかったです。今みたいな高級会社とか高級マンションみたいなのもなくて、で株とかも大してなくて、金の使い道がそもそもなかったんですよね。で、お金は自体は便利なんで、かなり昔からあって、1500年ぐらい前から、お金らしきものがあったし、なんならね、紙幣とか、あと為替っていうものも、弥生時代ぐらいからあったんじゃないかって言われているんです。だけれどもね、その肝心なのは、お金を山ほど持ってても飢え死にする人が続出したんですよ。というのは、このお金があれば僕らね、食べ物買えますよね、だけどそんな保証はなかったんですよ。昔は食べ物の生産量が上がらなくて、しかも台風とか飢饉が来るともうほぼ全滅するわけですね。 そうすると、あの、農民の人たちがお米作ってますけど、売ってくれませんよ、そんなもん。金積まれようと何しようと、もう死ぬんやから、これなかったら死ぬんやからって。普段やったら余った分は売るんやけども、あの、余ってないから売りませんって。そうしたらですね、この木こりで炭焼きやってる人、炭食べるわけにもいきません。塩作ってる人、塩だけ食べてても死にます。ね、魚取ってる人は魚だけ取ったら、取ったら、食べとったら死なへんけどさ、飽きるんや、魚しか食わんかったらね。で、まあ、そんな中でね、実際、お金はうなるほどあるのに、米が買えなくて死んでいった人たちが山ほどいたと。江戸時代なんかは、あの、天保の大飢饉とかで、その、たくさんの餓死は出ますけれども、あれよく調べるとですね、あの、農民が餓死してるイメージありますけど、そうじゃないんです。あれ、農民は最低限、あの、凶作でも取れた分を手放さないで自分でも持ってますんで、死なないんですよ。その農民からですね、余剰米を、あの、物々交換で買うてた人たち、まあ、物々交換でなくてもお金で買うてた人たちっていうのが、まあ、山で鉄を作ってる人や、山で炭を作ってる人や、木こりで木を切って材木を売ってる人、この辺はね、食べ物作らないですからね。買わないといけない。だけれども、売る米ないねん言うて、我慢して言うて、我慢してて死ぬがな言うて死んだ。で、その人たちがもうほんと腹ペコでフラフラになってたどり着いたのが、まあ、京都、大阪、名古屋、そして東京、江戸なんですけども、まあ、さすがに江戸、大阪ぐらいまで行きますと、その日本中から集まってきます、米がね。で、まあ、飢饉って言っても、東北が飢饉でも関西は豊作っていうようなことはありますから、この東京、大阪になれば米ありますよね。で、そこまでたどり着けば金は持ってるわけですから、米買えて、ご飯食べれて死なんで済むわけですけど、当時、だから、フラフラになってね、大阪まで歩いて行けるかどうか、まあ微妙ですよね。で、そこまで大阪や江戸にたどり着いた人は、どうなるのか言ったら、多分そのまま大阪や江戸で生活するわけですよ。つまり、流民ですよね。そうやって流民が、難民が大阪や東京を作っていったわけですよね。だから、その、お金だけあってもしょうがないっていうのが、ついこの間まで日本はそういう国やったわけです。で、かといって、みんなが、稲作できるかっていうと、そんな土地はないですから、日本の国土のほとんどが山なんで、その山で生活する人たちが、ほとんどだったわけなんですよね。で、ここでね、その木こりのおっさんの話が出てくるんですけど、この木こり、山で生活する人たちの職業っていうのは、実に、いくつかありまして、まあ、木こりっていう仕事もあります。これはよ、小引きって言うんですけどね。小引きとか、そまって言うんですけど、あります。それからですね、その、似てますけれども、炭焼きっていうのは、切った木を不完全燃焼させて釜で焼いてね、で、炭を作るんです。で、日本の、その、いわゆる、都会の人たちや、まあ、大名とかみんなね、燃料ね、ほとんど炭なわけですよ。で、その、僕ら、キャンプとかで言うたらね、こう、焚き木を拾ってきて火つけてね、お風呂沸かしたりしますよね。だけど、あんなことは実はね、お風呂とか、まあ、焚き木で沸かしよったんですけど、家ん中で、この、木を焼くと、煙がすごくて大変なんで、家で料理とかをする場合は、ほとんど、炭を使ってたわけなんですね。まだ炭高いですからね。それでも、家でさ、いろりを囲んでとか、ああいういろりでも、木を直接くべるよりは、炭をね、くべた方がよっぽど長持ちするし、変な、いわゆる、一酸化炭素出ないんで、出にくいんで、そうやって炭を、使ってたわけです。だから、炭焼きっていうのは、実は一大産業というかめちゃくちゃ大きな産業で、日本中にまあ、山の中に炭焼き人がいて、炭焼いて、売ってたわけですよね。それから、他にもですね、漆を、取って回る漆かきっていうのが必要ですよね。こうやって、漆器っていうのは全部ね、漆塗りですから、漆って大量に必要なんで、こうあれ、山の中歩いて回って取るんですけど、そういう人もいたわけです。それから、生地屋っていう仕事があって、これは漆職人とセットになってるんですけど、 あの、さっきから言ってるお椀ですね。木でできたお椀ね。ジャパニーズっていうやつ。あの木でできたお椀っていうのは、昔は全部茶碗って言って土器の方をみんな使ってたんですけど、ある時から、その木でね、お椀を使うように日本人はだんだん変わっていったんですけど、それってね、実はすごい技術がいるんですよ。あの木をね、くり抜いてね、お椀にするってね、のみ一丁じゃできないんです。あれ、皆さんね、見てみた、あの、家にあるお椀見ていただいたらわかりますけども、あれ、明らかにろくろで作ってるんです。あの、木を回転するものにくっつけて、それにのみを当てがって、ウィーンって言って、削って初めてあの形を作ってるわけですね。しかもあれ、あの、土器とかのろくろみたいに縦に回すんじゃなくて、あの、横に回転するものに木の塊くっつけて、で横から、その回転する木にのみを当てがって、そののみって、ものすごい出来のいい鉄ののみでないと、高速回転する木をきれいに削れないんです。だからこれは山の民の中でも製鉄技術とか、そういうのが、まあ、ある人たちで、まあ、あの、もともとはね、京都の、その、もともとはお寺とかを作る、すごい技術者集団やったそうなんですけど、お寺のその、製造がね、建立が一段落してから、仕事がなくなって、で、日本中に渡り歩いて、日本中で土器使ってた日本人に、こっちの方が軽くて便利やでって言って、売って回った人たちなんですね。で、その、生地屋っていうのが、その、ものすごい回転ろくろと、ものすごい精度ののみを持って、あの、日本中を動いて回る、そういう集団があって、で、まあ、傘下と言われるグループにもなるんですけど、傘下の一段上ぐらいになるんですけどね、かなりね、由緒正しいグループなんですよ。これがね、木を削って回って、で、あの、お椀を作って回って、それで漆塗り職人に渡して、売って、で、漆塗り職人はそれを漆塗りして、売るんですね。で、まあそういうような、まあ生地屋のグループっていうのもいて、で、出てきましたけど、製鉄、たたらですね。で、たたらいうのはもう、あの、江戸時代の前の、戦国時代の前の、さらにその前ぐらいからずっと、もうですね、あの、もののけ姫に出てくるように、100人以上の人間が関わって、もう本当、寝ずに、ふいごを吹いて作る、まあ砂鉄製鉄ですね。こう、たたらですね。で、鉄を生産するのと、その、たたら場の、たたら場というのは山のふもとにあるんですけれども、その、たたら場が1個あったら、100軒ぐらいその周りにね、鍛冶屋があるんです。で、鍛冶屋というのは、あの、一軒一軒がね、独立した職人なんですよ。で、あの、弟子がだいたい4人ぐらいいますよね。トンテンカン、トンテンカンってやりますよね。だから師匠が1人いて、弟子が4人ぐらいいて、で、その弟子が成長したら、まあ、あの、独り立ちしてっていうのを繰り返すけど、これが一つの企業みたいに、鍛冶屋がここに100人いまんねんみたいなことはまずなくて、鍛冶屋っていうのはやっぱり、あの、単独の人たちで、そのたたら場で出来上がってくる、まあ、あの、玉鋼。これを買ってですね。で、これをさらに熱して、トンテンカン、トンテンカンして加工して完成品にする。で、完成品は鎧の場合もあれば、刀の場合もあるし、農具の場合もありますし、馬の、蹄鉄の場合もありますし、もう、ありとあらゆる釘の場合もありますね。で、それぞれ専門が違いますから、あの、刀作る人は刀しか作りませんから、まあそういうような形で、あの、たたら場が1個あったら、その周り100個ぐらい、100件ぐらいの、あの、鍛冶屋が、折って。でね、こういうのもね、あの、永久に折れないんですよ。あの、たたら場っていうのも、その、射程範囲内の木切ってしまったら、もう、あの、燃やす木がなくなったらね、たたらできなくなるんですって。それからね、あの、砂鉄もね、山を削りに削ってね、あの、そっから取るらしいんですけど、あのね、山の形変わってしもうて、もう砂鉄がね、あの、取れなくなるんです。つまりね、日本で、ぼーっとひたすら、ぼーっとっていうかな、あのね、永久に回り続けられる産業ってね、稲作しかないんですよ。当たり前のことなんですけど。あのね、稲作ってほんま何がすごいってね、稲作ってね、千年でも万年でもね、あの、環境さえ変わらなければできるんです。ところが、これ漁業の方もね、日本は漁業多いんですけど、漁業っていうのもね、あの、全く安定しなくて、魚の群れってね、千年も万年も同じところにいないんですよ。 だから取ったら減るし、理由わからん理由でおらんようになったりする、海流のあれとかね。つまりね、移動するでしょ。魚だって遊牧民みたいに移動します。そうすると魚を追っかけて、漁民って追っかけていかなあかんんですよ。さ、同じところにずっと追って漁協みたいなんで、ふんぞり返ってられないのが漁民で、だからこそね、昔の漁民っていうのはね、一ところにいませんでしたよね。先祖は長崎でとか、先祖は千葉でみたいに、ものすごい移動しますよね、漁民っていうのはね。そういうような遊牧民的なところあるんですね、漁民は。それから山の民も、山の木切って、で、この木っていうのは、例えば大きな木にしようと思ったら、50年また待たなあかんでしょ。ただね、50年かかってここへ戻ってくるように日本を移動せなあかん。そういうふうにずっと移動する。で、まあ、タタラ場で言うたら、鉱山ね。鉄以外にも銀とか金とか銅とか、鉛とかそういうのだって、まあ、取ればなくなるもんです。石でも取ればなくなるもんです。で、炭でも、切ったら成長するのに数十年かかります。で、そんなことを、やっていかなあかんから、実は、日本では、結局、同じ場所で村を営めるのは稲作農家しかなかったんですね。で、畑作農家も移動せなあかんのですよ。畑作っていうのもね、焼き畑を日本でもやってて、で、これも、かなり移動するんですよね。で、まあそういうことで言うと、日本人は実は定住民族って思いがちなんですけども、実は移動民族が むしろ多いぐらいで、で、実は定住民族も途中から、まあ、増えましたんで、実はね、何種類かの人間がいるんですよ、日本には。で、この話、後でしますけど。でね、その、木こりをやってたじいさんが、あれ、四国やったかな、まあ、予作は木を切るじゃないですけど、孤独な職業なんですね。山の中に入って、まあ、何人かのグループ、全員男ですよね。で、まあ、木こりやから、でっかい木を切るんですけど、あれってめちゃくちゃ危ないらしくて、今でも危ないんですけど、今チェーンソーで切るけど、木こりっていうのはね、昔はね、斧一丁、斧だけで切るのがね、木こりやったそうです。ノコギリでね、切るっていうのはね、やらなかったそうで、斧でコーン、コーン、コーンってやっていったらね、どんなでっかい木でも切れるんですって、時間かければ。で、斧一本、愛用の斧一本で木を切って回るのが木こりのプライドなんやけど、その木がバーって倒れますよね。あれね、下手するとコッパみじんになって死ぬんだそうです。あれがね、直撃すると、もうね、バラバラしたいになるそうなんですよ。だから、めちゃくちゃ怖いんですって、木こりいうのは。それで、木倒れるときにね、大声でね、木倒れるぞーとか言って、それで、何人かでね、木を切って回るそうなんですけど、当然山の中入っていきますよね。で、木切ったらまあ金になるわけですけど、金使うあても何にもないじゃないですか。で、女性もいない。だから木こりは鶴の恩返しみたいに鶴と結婚したり、狐と結婚したり、狸と結婚するんですよ。これガチですからね。本当に山の中で生活したら動物が最大の友達です。それは結婚するいうのはね、言い過ぎなんかもわからないんですけど、いや、言い過ぎじゃないと思うよ。だって、本当に愛してしまうぐらい、やっぱ、動物と仲良くなると思いますよ。そんな寂しいところにおったらね。僕も昨日釣りしとって、で、サギっていう鳥がおって、で、魚ポンって投げてやったら、そのサギが魚食べるんですけれども、なんていうんですかね、野生のサギってめちゃくちゃ警戒心強くてそんなことないですけど、たまにね、野生動物の中にね、なんか人間に媚びへつらってうまく生きていくやつって必ずいるんですよね。で、そのサギも青サギですから、よっぽど普通は人間に近寄らない鳥がですね、その一匹は風変わりなやつで、まあその釣り場におってね、おっさんらの後ろにおったらね、おっさんらがたまに魚投げてくれるわってね、そしたらめんどくさい量せんでも、お腹いっぱい食べれるわって、こう、なんていうんですか、こう、味しめたサギが一丁おってですね、その一匹だけおるサギが僕のところにも来たんで、ポンって魚投げたらね、丸飲みして食いよったんですよ。で、もうそんなやつ、ほぼ人間じゃないですか、そいつ。そいつ詐欺ですけど、詐欺のスタンダードで言うと、絶対ありえないぐらい近いところに、人間の近いところにおって、逃げもせえへんでね。 で、よっぽど近づいたら逃げたり、犬散歩させている人が来たら犬が怖いのか飛んでいきましたけど、もう全然人間社会に適応してるんですよ、そいつは。そう考えるとですね、山の中で生活してて、ほとんどの、まあ、動物っていうのは人間を敵と思って怖がっているわけですけれども、中にね、やっぱり必ずね、人間って意外と怖ないんちゃうかとか、意外と優しいんちゃうかって寄ってくるやつは絶対いるはず。で、そうやって、まあ、その寂しい男のね、唯一の友達になっていきますよね。そしたら、その愛が芽生えるなんてことも当然あるでしょうね。まあ、YouTube でね、タヌキと暮らしてるおっさんの YouTube とかありますけど、タヌキを毎日抱っこして寝てるって言いますけど、そういう気持ちわかるわなっていうとこあります。可愛いもんね、実際ね。で、そんな木こりのおっさんが、あまりにも、木こりの生活が淡白で面白くないから言って、そのおっさんは割にね、博打とか、風俗が好きなおっさんやったみたいで、もうちょっと人っ気のあるところで仕事がしたいっていうので、大工に転身するんです。で、木こりを辞めて、大工になったら、そこそこ人間のおるとこで仕事できますよね。女性もいるようなとこでね、村の近くとかでね、仕事できますよね。で、それで一生、まあ、大工をやったじいさんだったんですけど、結局、これだってね、結局ね、木こりと大工とどっちが儲かるって、木こりの方が儲かったそうなんですよ。で、大工いうのもね、その、対して、昔は大工っていう仕事はいい仕事ですけど、当たり前に、まあ、どこにでもあって、それで、その、まあね、大工さんって言うとさ、あんま貯金ある感じじゃないじゃないですか、実際。で、大工さんって、稼いだ金全部酒飲んだり、女買ったりして、もう全部ね、いつも空っ欠なんですよね。だけど、それでよかったと。なぜならね、木こりは退屈でしょうがなかったけど、大工はね、まあ、その女遊びができるとか以前にね、大工は面白いんやって言うんですよね。で、家建てるの面白いと。でね、昔、その、大工さんっていうのは、今で言うと工務店があって、もう店構えてて、で、まあ、家建ててほしいとか、家修理してほしいっていうところに行く定住型の大工が普通ですけど、昔はね、大工もね、全然定住じゃなかったそうなんですよ。とにかく人間が少なかったから、村なんかの近くに住んどっても家建てたい人ほとんどおらへんから、仕事がないんですよね。そうしたらですね、例えば、こっからかなり離れた村の庄屋が家を新築しようとしてると。で、これ大工100人ほど欲しいと。近所に大工は10人もおれへんから、近郷近在に声かけて回ってるって噂が来る。じゃあ、そこ行こうか、って行きますよね。ただ100人ぐらいの知らん大工と一緒に、その、でっかい屋敷を建てる。で、その時は美味しいものも食べさせてもらって、ボーナスみたいなもんもらう。でも、それ出来上がった仕事ない。ただ、次、あそこの神社修理、ね、20年に1回大修理するらしいで、その修理が回ってきた。あ、それやったらそこ行こうか、って、また、全然知らん土地行く。なんとか神宮いうのをね、まあ、修繕に関われるのか知らないけど、関わる。で、次、どこどこで寺作るで言って、今度大阪に戻ってくる。で、次、どこどこで洋館建てるらしいでって、レンガで作る洋館ね。ああいうものをなんか作るんか、そうか、って学校建てるらしいで、ああ、じゃあそこ行こうみたいな形で、その、建築っていうものが、一大イベントだったわけですよね。昔の日本人にとっては。お金もかかるし大変やから、木もいるから。で、そういう中で、まあ、桁違いに大きいのは、まあ、奈良の東大寺の修繕みたいに、なんかめちゃくちゃでっかい木がいるらしい。日本中探してもそんな木ないらしいみたいな話になった時に、初めて木こりに声かかったりとか、その大工さんで言うと、なんかその、まあ、奈良の東大寺修繕とかになったらね、もう未曾有の人数いるんで、3000人いるとか、3000人やったら俺行ったら雇ってもらえるかなって、バーッと集まる。で、そんな形で、その大工さんも遊牧民のようにして、仕事のあるとこ、仕事のあるところに、まあ、磁石に砂鉄が吸い寄せられるように動いて回ってたんですね。でも、結局、金が溜まったんか言うたら、それは溜まらないんですよ。もう使うから、その都度。でね、酒飲んだり女買ったりするけれども、それが楽しいこと以前にね、大工っていう仕事が楽しいんですって、やっぱり。で、これやなとやっぱ思いましたね。というのは、やっぱり、明治ぐらいまでの人の庶民ですよ。庶民って、貯金ってね、まずないんですよ。で、まあ、村の庄屋とかね、大名クラスになれば当然ありますよ。貯金とか蓄財がね、蔵があってね。でも、 蔵なんかないような人がほとんどでしょ。そういう人たちは、お金をね、貯めとくれる場所がないですよ。床下掘ってね、金入れてても人、まあ、泥棒に取られたりする。で、銀行はね、銀行は渋沢栄一が作るまで銀行ないでしょ。だから、安心して預けとける場所っていうのはほとんどなくってですね、金なんて、結局あってもですよ、こう、お米がうなるほどあるときは買ってくればいいですけれども、いざ、一番必要な時にはね、食料難の時にはね、お金で売ってくれないよ、米をね。だから、金なんてあってもしゃあないがなっていうことで、お金が儲かりたい、儲かった。そしたら、美味しいもん食べに行こう、女買いに行こうって言って、バーッと使う。で、点々なる、また働こう。これも繰り返しですわ。で、こういう人生の中で、結局、じゃあ、職業は何で選ぶのってなった時に、給料の高い、低い、は一つあります。でも、対して、大きくありませんよね。さっき言ったように、金がうなるほどあっても、基金の時は米売ってくれないんですから。金の値打ちっていうのは、売るもんが充実している時には、買えるっていうことですからね。魚が、まあ、新鮮なピチピチのタイが、今一番に売ってまんねん、十両や言うて、あ、俺十両持ってるから買うわっていうことですけど、魚取れまへんねんって言うたら、十両持ってたって何にも魚食べようないんですからね。だから、あれば買えるっていうだけのことであって、お金が、給料が、まあ、100倍違ったとしてもあまり関係ないと。で、それともう一つありますよね。仕事の面白さ。仕事が面白い仕事か、つまらない仕事かっていうのがやっぱり、ね、昔からあったようなんですよ。で、その木こりやった木こりから大工に移動したおっさんは明らかに木こりが面白くなくて大工の方が面白いから大工をやった。で、津島に行った漁師のおっさんは金なんか使い道ないねんけども、でっかい魚を釣る喜びを一度味わったら一生やめられへんっていうので、一生津島の辺境のところの漁村に住んどった。で、そういうふうに考えていくとですね、現代の我々にもやっぱ身につまされるっていうか、やっぱり仕事が面白いか、面白ないかっていうことは、一番大事なことやということに気づくんですね。農家でもそうでして、ある働き者の、宮本丈一先生の結局、まあ、話を、フィールドワークで農民の人たちにいろんな話を聞くことも多いんですけども、大体の農民の人って働き者っていうエピソードが多いんですよ。まあ、中には全然働かないで、信頼潰したっていう人も当然いたんでしょうけれども、大体の昔のお百姓さんっていうのは、ものすごい働き者の人が多いんですね。ところがね、働かされてる人は少ないんですよ。小作農とかで借金があって、働かなしょうがなくて、でも働いても働いてもほとんど小作料でピンハネされて自分のもんならへんっていうような人は働かされてますよね。そういう人の働き者エピソードってまず聞かないです。まず聞かないです。だっていやいややってるんだもん。だから、いやいややってるから、もう、うちの、親はなって、子供を学校に行かすために、本当に、歯食いしばって、頑張って働いてくれたんや、っていう話はあっても、その人たちが危機として仕事に打ち込んでたわけではなく、仕方なく働いてたわけですよね。これ、労働者です。それって、多分ね、労働効率は絶対良くなかったと思うんですよ。楽しくないから。ところがね、お百姓さんのエピソードを聞いても、例えば、お盆とかお正月は、休むんですよね。その、農作業も。だけども、その、お盆とかお正月でも働いてるおっさんがおったっていう話があって、で、その、農道とか山の中に、簡単な道があるじゃないですか。なんか丸田んぼを階段状にこう、かまして、石をかましてさ、誰が作ったかわからんけど、六甲山の中とか歩いていったら階段状になっとって、これようできてるから誰が作ったかなみたいな道って必ずあるでしょう。で、ああいうのっていうのは、役所が作ってたわけではなくて、当然ボランティアっていうか、もうこの山に住んでる、山のふもとに住んでる村人とか、近所のおっさんが作ってるもんらしいんですよね。それなぜ作ってるかって自分が一番使うからですよ、その道を。で、その道をね、歩きやすくて安全な道を作ればですね、旅人とかにも他人の役にも立ちます。 これ他人の役に立つっていうことはね、回り回って自分の利益になりますよね。つまり人の往来が増えれば、そこでお茶を飲む人とか泊まる人が増えますから、お金もらえます。それから自分が、まあ、焚き火とか取りに行ったり、荷物運んだりするのに、まあ、危険なわけですよ。その危険性を減らすっていう、楽に歩けるっていうためやったら、道作るのはメリットですよね。なので、このおっさんはですね、百姓のおっさんはですね、みんなが休めばいいのにっていう、お盆とかお正月でも、働いてて、道の修理をしとったっていうんですよね。で、お前さんなんでこんな日にもやっとんじゃって言われたら、いや、休みだからこそ働くんじゃ、みたいなことを言っていたと。で、道を良くすれば、みんなも喜ぶし、わしも便利や。言うて、重労働ですけれども、こう、山道とか、こう、農道をですね、せっせこ、石垣を積むようなことをやって、やってたわけですよね。で、これってマイクラじゃないですか。結局、自分が最短距離で、山の上の松茸取りに行って帰ってくるのを楽にしたいとか、安全性を高めたいとか、ここが交易で発展すれば自分も儲かるとか、そういうようなことのために働くっていうのは、現代人の我々でも精出すと思いません？面白くてしょうがないですね。誰かに命令されて、お前いつまでにここをやっとけよみたいに言われる。たんやったらね、多分誰もやらないんじゃないですか、ほんまに。誰がやるか、みたいな。ところが、これ、自由にやっていいわけ。今やったらですよ、勝手にね、山の中に道作ったら怒られますからね。お前、誰の土地にやっとんねん、みたいな話になる。ところが、昔は、こういうの所有権なくて、村の山はみんなの門みたいになってた。で、道は、誰かや、まあ、その木が起きたら、ちゃんとやっといて、みたいなのがあって、これ自由やったわけですね。ただ、議長に住んでるジジイがそうやって道を作ると。そしたら、それは、誰に命令されたものでもなく、かつ、自分にメリットとなって帰ってくる。だから、休む間も惜しんでやってまうねんっていうのは、これは寝る間も惜しんで、フォールアウト4をやってしまう、あれと一緒じゃないですか。前から思ってたんですよ。フォールアウト4とかマイクラとか、ああいうゲームね。あれね、しんどいですよ。だって、労働やもん、やってることは、建築とはね。で、資源採掘して、材木、あれ、生成して、で、こうやって、建物建てていくのは、ただの労働ですよ。だけど、誰からも、お前、これ、やっといてって言われた労働でもなく、勝手に思いついてやってる労働ですよね。で、でも、労働って楽しくてしょうがない。そう。やらされてない限りにおいては。そうなんですね。だから、今の世の中って、生きていくために、仕方なく何かをやってる人っていうのも大勢いるんじゃないでしょうか。このラジオ聞いていただいてる皆さんでも。ね。それが当たり前ですよね。当たり前やん。そんな、自分のやりたいことだけやって生きとったら僕みたいになるわけで。もう貧乏のどん底みたいになるわけで。よっぽどおすすめできません。ね。リアルに、リアル世界でただやりたいことをやって生きていくっていうのはね、YouTube の宣伝文句みたいになって嫌いなんですよ、僕。やりたいことだけやって生きていくとかいうのね。あんなんはもうペテンですから信じない方がいいんですけど、でも現に、ちょっと昔の日本人の多分ほとんどはですね、やりたいからやってる仕事をやってたはずです。でね、それだけではないっていうのも言っておきましょうか。例えば、日本のお百姓さんの仕事っていうのは、実に大変なんです。もう本当に天水の桜姫どころではなくて、めちゃくちゃ大変で、お米を作るのに日本は適した場所なんですけれども、適しすぎてて、問題があるんですね、一つ。それは、自然が豊かすぎてですね、雑草が死ぬほど生える。なので、この日本、これね、外国の稲作と比べても、日本の雑草の生え方は異常なほど、まあ、旺盛なんですね。そうするとですね、まあ、稲作農業を、やっている人たちは、ほとんどの労働が雑草取りなんですよ。雑草との戦いなんです。で、これはですね、めちゃくちゃ楽しくないですよ。しかもですね、腰曲がってしまいますよね。雑草って低いところに生える小さな草やから、それを結構な力ありますよね、抜いて回んの。で、 神経使う仕事やし、それで、中腰になってかがんで、ずっと地面見て、こう、草抜いて回るわけですよ。だから、これがね、年がら年中と言っていいぐらい続くんですよ。冬場以外は。そうなるとですね、やっぱ、腰に来ますよね。だからですね、昔の日本人で農業をやってる人、これね、みんながみんな農業をやってたわけじゃないんでね、特に稲作ね、稲作をやってた人は、いわゆる時代劇に出てくるドン百姓みたいな形で、まあ、若いのに老けてしまって、で、おじいちゃんみたいに腰が曲がってしまうんですよね。作業のほとんどが中腰でやるから。で、下を向きがちになって、で、侍とかって背筋ピンと伸びてるじゃないですか。それができないんですよ。お百姓さんはもうほとんどの仕事が雑草取りなんで、背中が曲がってしまって、で、背中が曲がってしまうとね、武器を何持たしてもあんまり効率的に持てないですよね。鉄砲ぐらいやったら背中曲がっててもいいんかな。ね。武道を習ったらわかりますけど、武道って体くるっと回したりするのは、絶対ね、背中まっすぐにしとかなあかんんですよ。で、体曲がってしもたらね、戦いには、もう、甚だ不利です。だそういうこともあってですね、この稲作をやらされる、まあ、農民はね、かわいそうですよね。結局、戦えない体になって、でひたすら雑草取りマシーンとして働かねばならず、その代わりのご褒美として、米っていうものが取れる。で、米っていうものは、下手すりゃ金よりも値打ちありますよね。さっきから言ってるように。で、食べれるもんっていう穀物、栽培穀物でも、野菜も含めていろいろある中、米やっぱ王様です。米嫌いな人おらんし、米長持ちするし、とにかく米はない、もう酒にもなりますし、富の源泉です、米はね。しかも、田んぼで、お米を作ってる場合には、半永久的に取れるんです。これが畑の場合はですね、連作障害があって、おかぼっていう、陸で、畑で米作る場合は、2年に1回は休ませなあかんとか、あとは、だんだん、収穫量減ってくるんです。肥料がね、悪なってね。で、他にも、いろいろな作物あるんですけれども、栗とか、もう山の中拾って回ればいいだけの作物あるんですけれども、栗とかね、どんぐりとかね、松茸とかね、山の幸ありますね。あれね、無限にあるように見えてですね、雨が降ってしまったら全滅するんですよ。つまり、まあ、栗が一斉にバーッと落ちる。で、雨とか台風がバーッと来る。そしたら、腐ります。はい。だから、秋に栗が実って栗が落ちて雨が降る前に全部拾って回らなかったんです。だからそれは、面積的に言うと、もうたかが知れてて人間の手でできるのも、まあ、たかが知れてるから。結局、ほとんどのものは、取って回れないですね。まあそういうことで、稲作のメリットっていうのは、米が、まあ、半永久的に取れることと、米が商品価値が抜群に高くて、酒に加工するとめちゃくちゃ高くで売れるっていうようなことがあって、金持ちになれるからなんです。だから、農民は、稲作をする人たちは、一番金持ちになれる上に、金よりも値打ちある米。もう最後は食えるっていうね。そういう米を、手にすることができるから、年貢も高かったけれども、それでも、雑草取りをひたすら、まあ、やってたわけですよね。大変ですよね。で、まあ、そういうね、農民たちの生活は、やっぱり我慢の中にあって、面白いからやれる仕事ではなかったみたいです。ただ、やっぱり米ができるっていう面白さあったでしょうね。豊作もあれば、凶作もあったと思うんですけど、まあ、うまくいって豊作にでもなれば、山の民や海の民が逆立ちしても作れないような富をもう一気に作ることができるわけですね。それが日本という国の力にもなっていたわけですからね。だから日本にはですね、僕がこの宮本先生の本を読んで、まあ新たに開眼したのは、日本にはレイヤー構造というか身分とは違いますよ。3種類の民族が民族というか生活、まあ生活していると。それは、他の民と、海の民と山の民の3種類であると。で、それぞれが、 この日本という列島の中において三層構造のような縦型レイヤーで住居、いわゆる生活環境、世界が違うんですね。ワールドが違うんです。まず海の民は当然海辺です。はい。そして、もう瀬戸内海なんかでは船を家にして、イカダのようなものに家建ててですね、で自由に、まあ、土地を持たないでこう海の上を移動して、海の上で結婚したり出産したりする民族もいたそうで、完全に海の民っていうものが、まあ、いたわけですね。でこの海の民もずっと同じ場所でできないので、魚が取れる場所を追っかけ回して移動する。つまりこれを回遊民族と言ってもいいんですけれども、まあ、遊牧海、漁民ですね。遊牧民のような、その、海の民の世界が日本にはあるわけです。で、これは日本の領土内というよりは、まあ、領海内ですよね。日本の地図の外というか、まあ、海ですわね。海に住んでるわけですよ。今で言うたら、海っていうのは所有権すらないですからね。で、さらに、他の民っていうのが、この、海から上がって少し小高いところですね。そこに平地があります。で、日本っていうのは、ほとんど山ですけれども平地もある国で、まあ、関東平野などのようにものすごい広い平地もありますから、そういうところに根っこをつけて全部水田にしたというようなことで、今はですね、東京大阪飛行機から名古屋見ますと全部グレーのあれですよね、家とビルですよね、コンクリートの、うん、であれがなんでできたかというと、日本は土地が狭いんで、まあ平たいところは全部家にしようということで、戦後全部家になったわけですよね。で、それと全く同じ理由で、その前は、日本は食べ物が、不安定やったから、とにかく米を作ろうっていうことで、今でいうマンションと同じぐらいの理屈で、田んぼっていうのはものすごい儲かるぞということで、日本で田んぼにできるとか全部田んぼしようって、それで、ものすごい勢いで、日本の山以外の土地は全部田んぼになったそうです。これは宮本女医先生がセスナ機で、日本を上空から見たとき、はっと思ったそうです。もう隅から隅まで田んぼになってるって思ったそうです。で、これは、弥生時代の時に、日本に来た、いわゆる稲作を持ち込んだベトナム人。で、このベトナム人が大和王朝を作ったと、大和大国も作ったと、こう宮本先生は考えてらして、で、まあ、ベトナム言うても中国の、いわゆる南部も経由して、台湾も経由してですけどね。でも、まあ、確かに、大昔の日本語言うのはね、タイ語みたいな、プティンパラのプティーノーって言うんですよね。藤原のプピト、フヒトのことをね、プティンパラのプピトーって言うんですよ。だから、プティンパラのプピトーですよ。藤原のフヒトを正しく当時の平安時代の発音で言うと、プティンパラのプピトーなんですから、これはタイでしょ、どう考えても。で、これは奈良大和朝廷ですからね、この、田んぼをやる谷っていうのは、ルーツはほとんど、稲作で一番都合のいいのはビルマです。まあ、ミャンマーね。で、そのミャンマーの隣がタイでしょ。タイもすごいですよね。で、その横の、カンボジアがあって、ベトナムがあってって、この辺も稲作、大稲作地帯とか、何もせんでも、勝手にお米できる。で、そっから、勝手にお米できないけど、人間がコントロールすればお米できるエリアっていうのが中国の南部地域にあって、で、そっから日本に船で渡ってきたわけですよね。まあ、沖縄も経由して。だから、東南アジア言語みたいなのを喋る、まあ、部族が、この弥生時代を作った、者たちは、これは、山に住めない、海も苦手、山も苦手で、平地が好きっていう人たちが、この日本に、結構そこそこあった平地を全部占領して、全部田んぼしたんですよ。で、これがね、ものすごい力を持って、まあ、日本という王朝を起こしたわけですよね。で、じゃあ、もう一つ、山の民ですけど、さっきも言ったように、山にはいろんな、まあ、職業人たちがいて、で、山っていうのはやっぱ定住できなくて、常に移動して回らなあかんので、遊牧民のように生活をしています。で、これは、縄文時代ですね。縄文時代の日本人というのが、ほとんど山に住んでました。だから、遺跡がほとんど山から出ますよね。で、東北とか関東なんかにもすごく多いんですけれども、山の民のね、移動半径っていうのはすごくてですね、 その宮本先生が調べて回った戦後すぐぐらいでも、長野県の、その、いわゆる山の民が、もう青森県の、その一番日本列島の北の端ぐらいまで行って戻ってくるとか、奈良とかの山の民が、その、広島の、山奥まで、こう、楕円、ハレー彗星のようにね、いわゆる軌道を持っててね、そのルートをずーっと移動して回るっていうような、それぐらいテリトリーが広いんですよね。つまり日本列島の、半分ぐらいを、その山の民一つが、こう、移動するんですよ。で、まあ、それぐらい移動しながらね、この山の幸を、いただいて生きてた人たちがいて、で、この人たちは、古く縄文の人たちですよね。で、弥生人が来たけど、弥生人っていうのは山に住めなかったんですよね。弥生人っていうのは田んぼの民やから平たいところに住むわけです。で、山の民は平たいところなんか何の値打ちもないんで住まないですよ。だって平たいところってあんまりいいもんがないからですよね。山の幸がないじゃないですか。で、平べったいところには危ないんですよね。雨が降ったりすると増水するから。で、山の方が安全で津波とかも来ますんで、でそういうこともあって山の民は山の中をぐるぐるぐるぐる移動して回る人たちが連綿といたと。でちなみに山の民もずっと農業をしなかったわけではなくて、焼き畑農業をね途中で覚えて、というか焼き畑農業ってもう縄文時代にあったんちゃうかと言われてて、この上手に山のてっぺんの方を焼いて空き地にしてですね、それで畑作をするんですよ。でも稲作ほど大量に効率よく、いわゆるもう稲作いうのはほぼ工場ですからね、あんなことはできないんだけど、山でどんぐり拾って回るとかよりはよっぽど効率よくまあ食べることができるのが、まあ、畑作 で日本にはこの畑を中心として田んぼが一枚もないような山の村っていうのが、中国地方なんかでもいっぱいあると。で、宮本先生がね、今は知らんけどね、数十年前はいっぱいあったと。で、明らかに、この田んぼのある地域と、山の上のね、山の、いわゆる、この焼き畑の畑っていうのはですね、その山のてっぺんにあるんですよね。なぜならば、山のてっぺんしか平べったいところがないからですよ。斜面では、畑できない。だから、この山の民っていうのはですね、山のてっぺんが好きで、なぜならば、てっぺんだけが平べったいので、この移動して回るときもね、尾根伝いにてっぺんを歩いて回るんです。だから山のそういう木こりの村とかいろんな村も山のてっぺんにあるんですよね。で、そうやって、その焼き畑農業などをしながら山のてっぺんを移動して回る。つまりレイヤーですよね。田の民と山の民と海の民っていうのはね、高さの違うところに住んでるんですよ。で、この高さの違うところに住んでるっていうのは何を意味するかというと、基本的にはね、交流がないっていうことなんです。もちろんあるんですよ。もちろんあるんだけれども、それはお互い物々交換をしたり、まあ、山の民は絶対塩がいりますので、海の民と絶対交易をせなあかんのですね。で、そういうようなこともあって、他の民も、いろんな便利な道具とかは木からできます。で、お椀とかね。こういうのは山の民から買わなあかん。で、山の民はお米が取れないから、じゃあお米で買ったるわ、言って、物々交換する。そういうような形でもちろん交流はあります。ただですね、これ、じゃあ山の民と他の民が結婚できるかつとね、生活が違いすぎてまずない。で、海の民と山の民もまずそんなことはない。で、生活、民族が違うぐらいに生活が違うから、この日本列島という、まあ、巨大な島にですね、この三種のレイヤー構造の世界があって、つまり、この、我々が一遍に日本の歴史っていうと、わからなくなるはずなんですよ。この日本の歴史というのは三層構造になってて、それぞれに別個の歴史があると見た方がいい。そうするとですね、僕が、最初に言った歴史学でいうとこの紙に字書いてあっていろんな記録が残ってて、戦国大名織田信長がとかね、明智光秀が、あれはね他の民の歴史なんです。大和朝廷、天皇陛下、全部そうです。この辺はね、この さっきから言ってる日本の真ん中、あの海よりは高く山よりは低い、あの平べったいとこで、日本でいうと国土の、10% もないような狭い狭いところに住む人々の王朝なんですね、王世界で、この王国の歴史なんですよ。だから日本全部の歴史というのはちょっときついものがあります。で、それはどういうことかというと、江戸時代は各都道府県別ぐらいに、まあ、藩があって大名があって、で、まあ、がっちり統治してましたよね。平和な時代続きました。で、農民たちは富をもたらす宝ですから、がっちり管理して戸籍も作って、年貢を徴収して、おったわけですよね。でもその両国には、まあ、日本364州と言いますけども、その両国には当然漁師もいれば、ね、海には漁師もいるわ、山にはそういう木こりとかもいるわけですよね。で、どうやって把握してたんでしょうかというと、実は把握してなかったんですよ。というかほったらかしにしてた。というのも、山の民は先ほど言ったように日本列島の半分ぐらいをぐるぐる回ってようやく生活してるわけです。そうなると一つの藩の境界線上の中だけで仕事せえって言ったら無理なんですよね。生きていかれないわけです。だからこれ戦国時代というか、まあ、江戸時代のルールで言うと、この藩の国境線、国境というものと隣はほぼ敵国なので、これはもう本当に勝手にまたいだら殺すっていうぐらい厳しい時代ですよ。ところがもうずっとその何千年も前からそんなもんお構いなしに山の中ぐるぐるぐるぐる回ってた民族がおって、それどうすんのって言われた時に殿様がどう言ったかって言うと、あのな、あれもカラスみたいなもんやて、渡り鳥みたいなもんやて。だからね、アメリカ側から北朝鮮からね、これ、渡り鳥がバーッと飛んできますけど、そんなもんね、いちいち撃ち落としたりしませんよね。結局、渡り鳥がどんだけ、密入国してこようと知ったこっちゃないじゃないですか。それと同じで、この山の民が、どれだけ国境を勝手に越えて、関所も街道も通らずにね、山の中を勝手に通ってきててもね、ええやないかと。もう知らんわと。そんなもん取り締まってられへんしなって言って、しかとしてた。そして、海の民はどうでしょうか。海の民は、もちろん漁民で、その漁民から、まあ、特産品をね、アワビを干したやつとかをね、税の代わりに納めろと言ってね、やってましたし、その、いわゆる漁場といって、この今の日本の漁協がやってるような、その海のテリトリーですね、縄張りですね。こういうものは、まあ、藩が管理してたわけですよ。ところが、やっぱり、漁師っていうのは、その藩の漁場で魚取れへんようになっても、藩はそんなこと知りませんからね。じゃあもう勝手に移動しよう言って、どっか行ってまうんですよね、その漁師は。で、まあ全然離れた遠いところで、こっそりまた漁業やってるわけですよね。で、実際、農民以外はね、田んぼの農民以外はね、その、陸地、土地にね、縛り付けておくことが、実際問題不可能やったみたいなんですね。だから、結局どうやったかっていうと、江戸時代270年の平和の中でも、各藩には必ず海も、まあ、ほとんど必ず海も山も、平地もあったわけです。ところが、その中でがっちり管理できてたのは平地だけ。で、海と山は、そこに住まう人間は知らんと。もう知らんっていうことをやったわけですよね。管理できへんから。で、結局、そう考えると、やっぱりさっき言ったように、日本の歴史っていうのは、とりあえず田んぼの歴史でしかないんですよ。平地は全部田んぼになってるんで、その田んぼに住んでる人間が一番多いです。というのは、米が、大量生産できたことによって、田んぼの民はセックスしまくって子供作りまくったんで、その、新参者なんですけど、田んぼの民が一番増えたわけですよね。海の民も山の民も、縄文時代からおるわけですけども、この人たちは台風とか来るたびにですね、食糧難になってガッと減るんですよ。だから、海の民も山の民も人数はずっと横ばいで、そんなに多くない。ところが、田んぼの民だけが、なんていうんですかね、この、経済成長を続けて、ひたすら数を増やしていったので、もう江戸時代にもなればですね、その山の民、海の民をほぼ無視しても、社会が成り立つというか、日本のほとんどが他の民になったわけですよね。人口が、今で1億何千万いる人口が、江戸時代の時に、 6000万やったかな、6000万やったと思うんですけど、5000万ぐらいかもしれん。で、それぐらいの人数の中の、おそらく8割ぐらいがもう他の民になってたと思います。残りの2割ぐらいが1割ずつぐらい山の民と海の民やったんやと思います。僕はこれざっくり考えて言うとね。で、なので、結局、ほとんど富をも、まあ、年貢を取ろうにもね、取りようないんですよ。海の民と山の民から。でも、じゃあ殺してしまえって言うと、いや、海の民はたまに魚を持ってきてくれるし、山の民はたまにお椀を持ってきてくれるから、役には立つがな、ということで。うん、じゃあ、まあ、あいつら必要な時だけどっかから湧いてきよるもんな、ね。お城を建てる言うたら山の民がわーっと来るわけですよ。多分ね、お城って、まあ、お城って年がら年中建ててるわけやないけど、戦国時代に、あれ、日本中でお城建てますよね。あれね、多分山の民が湧いてきてたんだと思うんですよね。というのも、あれね、石垣組んで、石垣組む作業ね。あれね、山から木、石持ってきて組まな絶対できないでしょう。で、あれは農民にちょっとできることではなくて、ほとんど、まあ、奥州とか有名ですけど、あれ山の民ですよ。つまり山の民は石がどこにあるか知ってるし、石をこう切り出す技術や運ぶ力は持ってますよね。で、お城の石垣作るのって一回こっきりの仕事で、ずっと歩く仕事じゃないじゃないですか。ずっとある仕事じゃないもんって、農民とかって嫌うんですよ。その時だけの仕事って終わったらどうすんの俺らってなるから。だけど山の民とかって、終わったら次の城のとこまで移動すればええやんっていう発想があるから、お城ここ作りましょうか、作ろうって作るわけですよね。で、僕ね、城郭も好きで、いろいろ考えるんですけど、いくら考えてもね、わからんのがね、石垣ってね、いらんやんっていう話なんですよ。まあ、石垣がね、頑丈でね、いろいろありますよ。それはいい点もめっちゃあると。だけどね、どう考えてもね、その、お城ってね、今、石垣のあるお城って何百年もあったりしますけど、何百年も必要じゃないんですよ、城って。城って50年もあればいいもんなんですよね。というのは、戦争で必要なんです、城っていうのは。で、今でもそうでしょ？今でも、現代の基地とか要塞って、1000年とかある予定で作らないですよ。要塞とか統治かなんて、その戦争で必要な時に必要なとこにあればいいんであって、これはもう戦争、第二次世界大戦終わってんのずっと現役の統治かなんてほとんどないですよ。そんなもん、敵もおらんのに統治変わったってしょうがないから。で、それと一緒で、お城っていうのも本来はですね、必要なところに必要なだけあればいいもんであって、この、何百年もね、綺麗に残っとかなあかんもんではないんですよ。ところが、この、日本のお城って、まあ、近世以降、全部石垣の城になりますね。あれは軍事施設ではなくて、まあ、行政機関ということですね。今でいう市役所みたいなもんだから、まあ、立派なものを建てたかったっていうので建てたんですけれども、でも戦国時代の時からもう石垣の城っていうのは続々と出現してます。で、戦国時代に、あれだけね、いわゆるね、もう生きるか死ぬかの時代にね、なぜ石垣なんかいるんだろう。実際石垣なんかない城はヤパンほどあるんですけれども、強固な城に限って石垣はありません。はい。強固な城っていうのは、もう自然の地形を生かしてとんでもないところにあったりしますんで、石垣なんか必要ないんです。で、考えるとですね、石垣っていうのは、防御的に何の役にも立たないんですよ。というのはですね、この、いわゆる、石垣を突破する武器があるわけじゃないでしょ。鉄砲で石垣を撃っても、跳ね返ります。でも、石垣がなかったとして、土だったとして、そこに鉄砲を撃たれて、痛くも痒くもないんですよ。ね。ね。だから、スコップで持ってきて、そこの斜面を掘られたら嫌ですけど、そんなことされるわけ絶対ないんですよ。だってバンバン撃たれるから、上から。だから、 じゃあ石垣やったら安心やって、いや石垣だってそんなもん一個一個外していったら、あの上の方ガラガラって崩れるから、石垣やから安全ってわけでも全然ないわけですよ。そう考えるとですね、石垣なんてね、登りやすくするだけのもんですよ、あんな。だからどう考えたでしょう、そうでしょ、あれ野面積みとかの石垣とかやったら本当にね、あのロッククライマーやったら余裕で登ると思うんですよね。つまりね、あれ石垣なんて組まない方が防御的には強いし、なんせお金がかかるじゃないですか、石垣なんて。だからあれなんで石垣なんか組んだんやろうかなって僕はすごく不思議に思ってるんですけど、一つ僕の答えとしては、石垣組むの安かったんやと思うんですよ。あのね、今建築でね、家建てたい人がね、俺石垣欲しいな思って家に石垣つけたらね、死ぬほど高いですよね。そりゃね、あのフェイクの石垣って安いですけどね、本間の石持ってきたらね、多分家一軒建てるのの何倍もするんじゃないですか、石垣を作る時点で。でもですよ、これ戦国時代の大名なんてもう贅沢なんかしてる余裕多分ないのに石垣作るんですよね。っていうのは、あれはね、多分石垣作るのは山の民やから、あいつらはねめっちゃ安くでね、その仕事をするんやと思うんですよね。でも山の民は給料いりますよ。その給料はね、米ですわ。山の民が一番欲しいのは米。で、食べ物が不足してるから米がいる。ただ、米がね、その戦国時代には、山ほどあったんですよ。多分。というのは、これ、朝廷に納めなくていいでしょ、税金。税米、米をね。で、所有地を納めなくていいと。で、戦国時代なんで、もう、京都の朝廷が失墜してて、もう誰も年貢納めないでいい。いや、どうしたかっていうと、戦国大名は独り占めですよ、独り占め。ただね、その、もう大量の米があるわけですね。その米でいろんな鉄砲とかもちろん買うわけですけれども、山の民にその米で働かしたら、びっくりするぐらいよく働くというか、すごいことをやってくれる。だから、あの山の民っていうのは本当にですね、あの、米さえもらえればね、どんな重労働でもやる。で、それも本当に一時的なことですよね。そのお城を一個建てる。あれね、ものすごい短期間なんですね。お城っていうのは、一年も二年もかけて作ってたら敵攻めてきますから、三ヶ月で作らなあかんと。三ヶ月で石垣組のね、城がなぜあんなバンバン完成するかっていうね。どう考えてもですね、これね、労働者が、稲穂の大群のように湧いてこないとできっこないんですよね。で、あの時代、日本人の人口なんか、ほんとたかが知れてるわけですよ。村人全部集めても100人ぐらいにしかならない。だけど、城を作るのに1万人ぐらいの人間が必要なんですよ。3ヶ月で作ろう思ったら。ただね、村100個分でしょ。それ無理やなっていう中で言うと、それが無理じゃないっていうのが、その日本列島の半分ぐらいを平気で移動する山の民が、その彼らの情報ネットワークでもって、ここで城が作られるらしいで、言ったら、よし、そこで稼ぎに行こうよ、うわーって移動すると。だから、あの、で、大名もびっくりしたと思うんですけど、どっから湧いてくんねんっていうぐらい、多分ね、都合よく労働者が湧いてきたんやと思います。で、ここに城建てんねんって言ったら、もうみんなね、もんなもう石持ってきたんやと思うんですよ。で、もう1万人が石1個ずつ持ってきたら、まあ1万個ですからね。だから、そうやってですね、彼らはお米欲しさに、うわーっと集まってきて、うわーっと石垣作って、で、その後に、まあ、城、上の上門は大工が作るわけですね。だから、ソマとか、キコリとか、その辺の、いわゆる山の民ですよ、これも。で、大工が、普段は、百姓の、庄屋の家とかね、もう、ほんと、100年に1回ぐらいしか、建て直さへんの待ってるわけですけど、戦国時代は、城いうのがあるから、わ、これはええわ、言うと、もう、至るところで戦争のあるとこを嗅ぎ回って、この城が、石垣がバーン出てきた、この上天守閣バーン作るんやろ言うて、だから、ああ、いいのがあんねん言うて木持ってきて、バーン作るわけですね。だから、多分そうやって、山の民っていうのは、我々農民っていうか、いわゆる我々が日本人として普通に考えてる、その定住農業人と違う民族が、おったんだろうな、というようなことが、想像できるということですね。まあ、随分熱っぽく喋っちゃいましたけど、一番大事なことはね、結局、僕らの先入観っていうのを捨てたいんですね。僕が 中世とかの日本を舞台にしたゲームを作っていく。で、そこで、僕のメッセージ性入れたんですよ。そのメッセージ性っていうのは、説教じゃないんですよ。で、絶対言葉で表したくないんですよ。例えば戦争はいけないとか、差別はいけないとか、絶対キャラに言わしたくないんですよ。それをね、だって、さりげなくしたいじゃないですか。ありがたいセリフを台本に書きたくないじゃないですか。カッコつけたいんですよ、僕も。カッコつけるっていうのは、カッコつけないことです。つまり、なんかカッコいいキャラとか、カッコいいセリフとか、絶対使いたくないんですよね。そうするとですね、僕がやっぱり45年生きてきて、もし、メッセージ性がね、ないっていう人もいると思うんですけどね。僕はそれには魅力感じないんですよ。押井守るとか、宮崎駿とか、富野義行とか、やっぱメッセージ性あるんですよ、常に。で、それが間違ってようと正しかろうと、メッセージ性あるっていう人に僕は魅力を感じるんです。ただ、庵野秀明はメッセージ性ないんです。庵野秀明は現代人というか、我々に近い現代子ですから、メッセージ性伝えたいことないんですよ、庵野秀明は。それが庵野秀明の最大のコンプレックスであり、何も伝えたいことがないのに、でっかい作品を作りたいからエヴァンゲリオンになるわけです。つまりエヴァンゲリオンのいわゆる中核部分に、いくら研究のメスを入れても中身は空っぽですよね。その人類補完計画をいくら切開していっても中には何にもないですよ。何もなしっていうやつです。だから、それはしょうがないですよね。庵野さん悪いとは言わん。で、じゃあ僕にはメッセージ性はないのかというと、あるんです。僕のメッセージ性というのは、やっぱり、人間は、やりたいことを、やったらええねんっていうことです。で、それが、なんていうかな、職業っていう風にすぐくくらないでほしいんですよね。まあ、釣りを趣味でする人もいますよね。僕みたいに。だけど、それでもいいじゃないですか。で、その趣味がやりたいことなんだと。だったら、ずーっと四六時中趣味やりたいのかというとそうでもないんだと。たまにやりたいんだっていう人いますよね。で、基本的には、まあ、好きでもない仕事をやりながら、たまに、タバコを吸うみたいに、たまに釣りしたいんだっていう人いますよね。そしたらそれが一番いいことです。それが一番やりたいことですよね。時々大好きな釣りに行く。これがいいねんっていう人もいるでしょう。その対馬の漁師のように四六時中釣りをやっときたいという人はそれを職業にしたらいいし、で、まあ木こりだってですね、その僕が紹介したおっさんは木こりが退屈で嫌でやめたけども、大工になったけども、いや木こり最高やでっていう人もいるでしょうしね。で、まあそういうふうにですね、僕は結局ゲームに教えられてさらに踏襲したい、伝えていきたいことっていうのは、その夢中でやりたいこと、楽しいことっていうのは仕事だ。仕事は面白いってことなんです。何度も繰り返しになっちゃうようですけども、フォールアウト4で家建てる、拠点建てる、ドラゴンクエストビルダーズで何か大きな建物を建てる、必要性ゼロなんです。ストーリーをクリアするのにもいらなかったりするし、もうフォールアウト4でも拠点別に作らんでもクリアできます。で、でもやっちゃう。楽しいからさ。っていうことですよね。人間は、いや、生きていくために、食べていくために、いやいや仕事をしているはずなのに、なぜ、金にもならないし、ゲームで、よくね、ゲームにドハマりする人いますよね。ゲームにドハマりしたって1円にもならないですよ。プラモデル好きな人。これプラモデルなんて、まあはっきり言いますけどね、時間の無駄って言ってもいいぐらい金にもならなきゃ、もうそれプラモデルで培った技術はね、実際他のことにはまずほとんど役に立たないですよ。僕プラモ好きでやってましたからね。だけれども好きなんだもんって、やりたいんだもんっていうことですよね。そう、プラモデルはやりたいからやるんですね。あんなで未完成のプラスチックの不良品みたいなものを箱に入ったのを買ってきて、自分で作ってやらないとバラバラなんですからね。破壊されたものを買ってきて、 ね、組み直さないといけないんですから。何一ついいことないですよ。しかも出来上がったものが何の役にも立たないんですから、こんなの、いわゆる合理性社会で言えば、全くの無駄ですよね。なのに、やります。しかもこれはすごい大変です。プラモデルを作るのは重労働です。つまりこれは労働です。これを単純に労働を貨幣価値に直せば、ガンプラ1個作るのに、数万円皆さんは本当はもらわないと損でしょうね。もし強制的にガンプラ作らされるってなったら、1個のプラモデルをこう作っていくのに、慣れて、一時間でできるとして、それをガンキャノンをひたすら5000個とか作らされたら拷問じゃないですか。で、そんなんやったらお前俺、一日に何本もらうのか、ほんともう俺ガンキャノンなんかもう聞くのも嫌やっていう風になりますよね。つまりもう本当にシンナー中毒になるでしょうしね。そのプラモデル作るのに。で、結局これ労働になった瞬間、というか、強制になった瞬間、すべての仕事は、苦行、苦役になりますよね。ね。で、誰一人幸せにならないと思います。それになった瞬間。だけど、頼まれてもいないのに、プラモン金出して買って作るやつは世の中にはいるわけですよね。つまり、何でも、そうなんじゃないのかなと。な、思うところですね。いや、世の中には原発の、汚染物質を組み出す人や、うんちやおしっこを組み出す人や、どう考えても誰もやりたくないだろうっていうような仕事を、好んでやる人はいませんので、これは、お金を払って、いやいやでもやってもらわないといけない仕事っていうのは当然あるんですよ。あるんですけれども、それは大昔からあるんですよ。死体の処理とか、すごい臭い仕事とか、そういうのは好き好んでやる人がいませんので、すべての職業が楽しくてワクワクしてやるとは言わないんですけれども、それはそうとしてでもですね、世の中にはそうやって、こんな面白い仕事はないって言って一生タイを釣ってたおっさんもいれば、こんなおもろい仕事はないって言って一生大工をやってた人もいるわけです。だから、皆さんね、もう、趣味を仕事にしたらあかんでとかね、仕事に楽しみを求めたらあかんねんっていう風に、もし洗脳されてるとしたら、それは違うでって言いたいね。歴史を見たら逆に、おもろない仕事なんてなんでやらなあかんねんってみんな思ってたってことです。つまり、金なんてあったってしょうがないやんけって、貯金できへんねん、銀行ないねんから、って。ね。こんな重たいの、あんなもん小判持って歩かれへんがな、って言って、まあ、寝てる間取られるかな、って言ってね、いうことですから、結局、金なんてあったってしょうがないねん、っていう時代に、仕事はしたいよ、仕事は。好きやもん、面白いもん、って言ってみんな仕事してた。というのがみんなではないんですよ。さっきから言ってるように。他の民は、いやいや雑草抜きを死ぬまでやらされた人たちも多くって、だから、日本の昔話でも、他の民の昔話って面白くなくて悲しいのが多いですよね。ね。なんやねんって思いますよね。僕がいつもディスる名古屋人がおもろないっていうのはそこで、もうだって名古屋と岐阜県にある昔話ってね、全部悲しい話なんですよ。洪水の時にね、誰を人柱として埋めるか相談したって話ばっかりです。はい。もう、長野から岐阜っていうのは、長良川ですか？川が、メインで、で、他の民っていうのは洪水になった死ぬようなとこ住んでますから、だから常に、ネガティブで、暗いですよね。悲しいですよね。そして、ひたすら、歯を食い縛って雑草を抜いてますよね。でも、米ができたら、めっちゃ儲かるから、傲慢なんですよ。性格悪いでしょ。だから、まあ、そう考えると、全部名古屋の悪口になりますけど、いやいやいや、まあね、名古屋、この間もね、なんか、フェスで、クラスター出るみたいな、なんかね、大騒ぎして、品種買ってましたけど、いや、僕はそんな名古屋が存在してくれること自体は好きです。はい。なんて言うんですかね。こう、文化人類学的に民族学的に見たときに、好きになれるところが多分一箇所もない名古屋という中京地域というものが存在すること自体は好きです。ただ、もうごめんなさい。僕はあんまり、地域ごとに好き嫌いを言うと、もう喧嘩戦争になるんで、言わないことをしてるんですけど、好きな土地は、大阪とかの方が好きですかね。 で関東も知らん世界ですけど、関東の歴史を見るとちょっと興味は湧きますね。武士とかいわゆる馬がねたくさんいる世界で、まあ他の民と馬の民は野の民ですね。他の民と野の民と同じ平地に住んでるけど全然違う民族でね。でその野の民は馬に乗って遊牧民みたいな生活をしてた人たちが、それが関東武士になっていくわけですよね。で武士の世界でやっぱり圧倒的に関東が強いんですよ。で九州とか、まあ、東北とかも強いはずやのに関東の方が強いんですよね。で関東なんなんその強さ何って言ったら、多分ね関東平野に牧っていうものすごいね馬の牧場が軍用馬の牧場がねものすごい多いんです。で栃木県ぐらいまでものすごい多いんですよね。でそこに住んでた人たちがいわゆる坂東武者というすごい武士にな、武士の中でもよりすぐりっていうのになっていくんやけど、この人たちのルーツはね、多分縄文人ではなくてね、この人たちのルーツはね、朝鮮人です。間違いなく。で、これは新羅から来た遊牧騎馬民族の一団が、その、日本の奈良とか京都に、奈良はさ、大和朝廷があったやん。で、新羅の人たちは侵入者というかもう、ほとんど、侵略者みたいなもんやから、侵略者っていうか難民なんやけどね。で、難民なんで、奈良には住めないと。で、京都には、京都当時ないんで、京都ただの空き地やったんで、あ、勝手に住んでええでって言われて、住んだ人たちが、いわゆる、京都周辺の、貴族になった人たちです。だから、京都というと隣に琵琶湖があって、琵琶湖の周り全部いわゆるあれなんですよ。牧場なんですよね。めっちゃええ牧場なんです。あと、鉄も山ほど取れるんで、もう、鉄器ですね。馬があるところには、馬の馬蹄というやつ、鉄器文化必ずあるんですね。セットなんですね。で、だから、近江っていう滋賀県と、その隣の京都っていうのは、こんなこと言うと、顔しかめる人いるでしょうけど、一大朝鮮文化圏です。はい。で、奈良が、奈良人がベトナム、東南アジア人ですね。だから、東南アジア人の奈良人が、いろいろ歴史の中で、まあ、朝鮮半島から難民として来た人たち、どっか好きに、その辺住んどいて、って言って、与えた土地が、まず京都と滋賀県やって、で、そこに朝鮮人が住んだんです。で、でも、そこが発展してきたら、あ、じゃあ俺そこ京都、そこに都置くわ、って言って、桓武天皇が京都に首都移転して、で、そこにいた朝鮮族は全部貴族になったんですね。だから、平安貴族っていうのは、馬に乗るんですよ。平安貴族ってなよなよしたイメージなのに、びっしり馬に乗るんですよね。だからそれは朝鮮人だっていうことです。で、さらに、その頃、新羅とかいろんなとこから来た、まあ、騎馬民族たちは、もう、京都も、京都というか山城の国も、隣の近江、滋賀県も、もう、先客がいてね、土地が余ってない。じゃあもっと、空いてるとこあるねん、関東って言うねんけどな、めっちゃ広いねん、言うて、大和朝廷が、そこ住んでええでって言うたね、税さえ納めてくれたら住んでええで言うて、なら俺そこ住もう、言うて、行った人たちが、この、まあ、関東平野がめっちゃええ場所ですから、そこに住んで、騎馬民族のような生活をしたわけですよね。だから、結局、日本で一番強い侍武士っていうのは、異様に強いんですけど、これは、田んぼの、雑草抜きからは出てきません。雑草抜きが馬に乗って、一部の雑草抜きがものすごい強くなるってことは絶対ありえないので、別なんですね。で、武士、馬に乗る、人たちは、絶対畑なんか耕しません。というのはね、これね、今回勉強して分かったんですけどね、どれも大変なんですよ。いろいろね、オールマイティーにやってられないんです。僕らね、山とかに住んでる人ってね、何でもできるってイメージあるけれども、どの仕事もめっちゃ忙しくてですね、いろんなもん掛け持ちしてできるほど甘くないんですよ。どの仕事も。で、馬に乗って弓を引く仕事とかでも、あれ子供の頃から馬に乗ってね、で、ものすごい訓練して初めてね、神業みたいに矢が当たるんですよね。で、ほんまね、神業みたいに矢が当たるんですって。で、 これはいろんな、古文書なんかに書かれてて、その、那須野与一もそうですけど、信じられないほどの命中率で、馬の上から弓が当たるそうなんですよね。で、そういう人が一人いたら、一騎当選って言うじゃないですか。これは一人の騎馬武者が、千人の兵隊に値するっていうことで、これよく言う、誇張って思いますよね。誇張やないんですよ。一騎当選は誇張やないんですよ。これ、本当にね、馬に乗りながらね、その距離を取られるわけで、馬に乗ってる人にね、足で追っかけていったって絶対追いつけないですよ。で、そっから撃ってくる矢がですよ。50メートルぐらい離れたとこから撃ってくる矢が必ず誰かに当たって誰か死ぬんですよ。そしたらね、これね、千人で向かっていっても、一人のやつに全部殺されるっていうようなことが現にありまして、その蝦夷征伐の時に本当にあって、蝦夷一人が日本の兵隊千人に値するっていうぐらい強いっていうのは報告書に書かれてるんですよね。で、これはね、本当なんですよ。で、ですから、この馬に乗って弓を引くだけの仕事っていうのも何も食べ物を作り出さないように、これが値打ちあるわけですよ。これがね、100人と一人が値する程度やったらね、人海戦術で攻めればええんでね、こんなこと、お前馬に乗って言えよ、お前働けよ、みたいなこと言われるわけですけど、これ、100発100中で馬に乗りながら矢を撃ってきて、まあ矢が千本もないですけど、そうやって人を殺せるような人はめちゃくちゃ役に立ちますよね。国防の役にも立ちますよね。だから、そういう人たちは、子供の頃から訓練するんです。そればっかり。で、田んぼやる人はもう一生田んぼやって。というようなことですので、この田んぼやる人たちのガードマンとして武士が、この上に乗っかってくるわけですね。だから他の民と野の民は本来別の種族だったわけですけれども、その同じ平地に住んでいて他の民はもうひたすら雑草引きをせなあかんねんけど、背中が曲がってしまってこの戦えない体になっているわけです。でそこにしばしばやってくるのが山の民で、山の民っていうのは欲しいもん全部盗んできますので、その泣き寝入りしてたんですね、他の民が。で、海の民も好き勝手に、海賊行為しますんで、女が欲しかったら全部さらっていきますんで、もう泣き泣きしてたわけですよ、他の民はね。弱いから。米は取れるけど。だから、それに対して、この、野の民の、いわゆる遊牧騎馬民族が、じゃあ俺たちが守ってやるよ、ガードマンやってやるよ、その代わり俺が殿様な、みたいなこと言って。で、これで、いわゆる、我々の知っている信長の野望みたいな社会っていうものが、まあ、できるわけですね。だから、まあ、そう考えると、日本の天皇家っていうのは最初から武士ではなかった。その軍事力を持って農民を束ねてはいたんですけど、その軍事力っていうのは太王朝みたいな、なんていうんですかね、可愛らしい軍事力で、後から来た遊牧騎馬民族から見たら兵みたいなもんやったっていうことですね。だから大和朝廷の軍は実際、蝦夷征伐の時にもめちゃくちゃ負けて、死体の山を築きましたし、その後まあ、朝鮮半島の情勢で、どんどん日本に難民としてきた朝鮮の人たちに、実際ガチンコやったら負けるっていうぐらい弱かったみたいです。で、朝鮮の人たちも、じゃあ天皇殺そうかってならなかったみたいですね、やっぱそこは。そこはうまいこと、天皇側も、空き地に住んでいいから乱暴しないでね、みたいな形で、領土の割譲をどんどんしていったみたいです。で、その、最終的に朝鮮族は、何百年後かに武士になっていって、実際、やっぱり朝廷を潰しますよね。鎌倉幕府とかね。で、天皇が、絶滅したわけじゃないですけど、この辺も歴史をよく見ると、日本っていう国は、武士の国と、天皇の国っていうのは、実は全然違う国みたいですよ、歴史調べると。ただ僕らが習った歴史は、一個の日本っていう国の中に天皇がおって、その下に家来として武士がおって、その武士はお互い殴り合いしてるけど天皇までは傷つけへんねんっていう、この世界観持ってますよね。これ洗脳やから、これ間違いです。何度もですね、その朝鮮族をルーツとするその関東武者とか強い武士がですね、天皇を殺さないんですけど、天皇の利権持ってた権利ですね。徴税権とか、まあ領土権ですね。これね、全部、奪ってます。だから、天皇さんというのは、貧乏した時はほんまに貧乏して、もう後醍醐天皇が怒り狂うっていうぐらい、ほんまに貧乏してた時代があって、 って、その天皇家が、あの権力を失った証拠が、被差別部落なんです。だから、被差別部落の人を、ちゃんと全部調べていくと、全部神の使いなんですよ。つまり、天皇家直属のエリート集団なんです。それが、天皇家自体が、まあ、ほぼ倒産状態になった時に、そのエリートでブイブイ言わしていた神のお使いですね。今でいう神社の巫女さんみたいな、ああいう人たち。ああいう人たちが、結構の売春婦がみたいに言われるようになった。だから、昔は、売春も天皇直属の売春集団があって、私たちとエッチしたら、すごいご利益ありますよみたいな、わー、すごい綺麗な人たち来てくれたって言って、このバイタが言うてね、差別する人はいなかったわけですよね。わ、綺麗な人たちや、調べをしや、言うて、天皇直属の売春集団をみんなが神の使いとして崇めてた。それが今僕らはそう思いますよね。売春して回る女の集団なんて、このバイタだと思いますよね。これは、武家が、力を持ったからですよ。価値観が変わったんです。つまり、仏教ですよね。仏教的に言えば、何を言うとんねんと。この王朝直属の売春集団ってなんやねん気持ち悪いって言って、結局それは汚れた連中やっていう風になったし、天皇が力持ってた時はいやいやいやこの人たちを敬えよって言ってたのが、天皇力失墜してなんやこいつらただのバイタやって言って、このいじめて回ったわけですよね。だから他の被差別部落の人たちもみんなそうですよ。だエタ否認なんかみんなそうですよ。みんな先祖辿ったら高貴な身分なんです。この人たちは神の使いだから大事にしましょうねと言われてた人たちです。特権もありましたよね。だから、そういう人たちが、なぜ血に落ちて、汚い、臭いって言って差別されたのかっていうのを調べていくと、やはり朝鮮族の武士というものの存在が、まあ、見えてくるということになります。といっても僕ら武士大好きですからね。武士侍大好きですからね。これがなかったらね、日本なんていう国はね、ヘロヘロのどうしようもない国なんで、やっぱり、その武士のことを調べていったら朝鮮族のことを抜きには絶対語れなくって、朝鮮のこと嫌いやねんとかずっと言っとったら武士のことも嫌いにならざるを得ませんよっていうようなことになるということを長々とお話しました。はい、それではまた来週お会いしましょう。レコンキスター。